耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。水曜日朝耳リサーチ、今週のテーマは今日3月8日土産の日ということでお土産万歳です。早速ご紹介してまいりましょう。
はい、まずは苫小牧の3940会さんからです。
はい、ありがとうございます。
去年仕事で静岡から北海道に来た時に持ってきたお土産は当然うなぎパイでした。
はい、夜のお菓子ですね。
静岡といえばやっぱうなぎパイですよね。誰もが知っていて万人受けする鉄板のうなぎパイはやっぱ間違いありません、
うん、
ちなみに私がお土産でもらって嬉しいものは東京バナナですね。
はいはいはいはい、
今月で仕事の応援期間が終わるので静岡に帰る時には白い恋人をどっさり買って帰りますといただきました。
はい、まあ、どれもまあ定番中の定番。ちなみにうなぎパイ一番好きだって油さん言ってましたね。
あのもらって嬉しかった思い出があ
る
んです
ね。嬉しかったね、
はい、
どこら辺が嬉しかったんですか。
やっぱ突然もらえると
突然
不意にもらえると嬉しいなって思いますね。甘じょっぱい甘さとかが、
ね、あのサクサクの感じってやっぱり独特ですよね。
はい、
これ東京バナナ、僕の友達も好きな人いましてね。
このバナナのカスタードとあのふんわりしたスポンジケーキがたまらなく美味しいですよね。
あの3940会さん、もしね季節が違うと、今季節商品って結構出てるんですよ。
え、今は何が出てるんですか。
例えば今はどうか分かんないですけど、僕が行った時春先はねイチゴだったりとか、
わー、
秋だったらあの、マロン、東京バナ、東京マロンみたいな感じの名前を書いて、はい、確か売ってたような気がした。はい、今年やるかどうかは分かんないですけど、たまにそういうのもあるんでちょっと覗いてみてください。でその東京バナナっていう方もう一方いらっしゃいまして、浦河町急行エリブの風さん。東京土産の東京バナナ、いつも大好きで東京から来る弟にはリクエストするくらい好きです。最近コロナ禍で東京バナナ見てませんので、また見たいですね、ということですね。あのプラスチックのバナナ型の容器にね入ってるあれね、たまりませんね。さあ続いてロクシャンさんからもいただいております。昭和の東京土産は雷おこしでした。これは油さん知ってます。
はい、あのお餅をこう揚げたようなものですよね。
そう、まあまあ、米の、まあ、お菓子という感じなんですけど、はい、固くて食べるのに難儀しました。平成になり東京バナナでしょうか、京都はやっぱり八つ橋でしょうか、最近は生八つ橋にいろいろ味がありますが、昔は日記の代わりのおせんべいみたいなものがありましたね。はい、ありました、
ありました。
やはり北海道のお菓子はどこのものでも美味しいです。私が好きなのは食べづらいけどとっても美味しいよいとまけ。これよいとまけ知ってますか。
はい、私の友人が大好きで、毎回必ず買っていくので、私も帰省するときには買っていくんですよ。
ハスカップジャムの甘酸っぱさが好き、大好きですというふうにね、いただいておりますが、あのセロハン剥がした時のベタベタね汚れるの前提で食べないといけないみたいなね。でもそれがねもう癖になるみたいな感じですよね。ありがとうございます。
続いてブルーザーブロッコリーさんからです。私をよく知っている人たちは必ずどこへ行こうが缶に入った豊島屋の鳩サブレーをくれます。
はいはいはい、
マグカップに牛乳を注ぎサブレーを尻尾から入れ、崩れる手前で引き上げチューチュー、とろっとした牛乳を吸った柔らかいサブレーは牛乳と合わさり最高です。頭はサクサク感が残り本来のうまさがあり、後に飲むマグカップの牛乳にもほのかな甘みがあり、1枚で3度楽しみます。缶は A4 用紙が収まる大きさで、重ねてもしっくりくるので書類入れに活用しています。
え、1度でじゃあ4度楽しむというか、
缶を入れると。そうですね、
やってますね。これはすごいですね。はい、いや、いろいろ、そうか、使い勝手もあるし、楽しみ方もいろいろあるんですね。鳩サブレって僕てっきり東京かと思ったら、これ鎌倉のお菓子なんですよね。
あ、そうです、そうです。
そしてね、あのプリンさんからこんなメッセージいただいております。私は東京のお菓子ひよこ、お土産にもらうと嬉しいと。あのひよこの形がなんとも可愛らしく、食べるのがもったいないくらいですとあー、なんかひよこのお菓子食べたくなってきましたよ、ということで中にあんが入ってね、
はい、リアルなこう小鳥のような形してますよね。
そうですね、
やっぱ食べるときどこから食べようと 迷ってしまいますよね。
頭からでしょ。
でもちょっとかわいそうだなっていう気持ちも
そんなこと言ったらひよこをたくさん食べられないから、ひよこもたくさん食べてもらった方が嬉しいんじゃないですか。
そうですね、
ありがとうございます。続いてミャクミャクさんからいただいております。大阪の方なんですが、お土産ですが東京方面へ行った際には崎陽軒の出来たてシューマイを買って帰ります。うん、真空パックのレトルト商品は百貨店地下などでいつでも買えるんですが、出来たてのシューマイは味が違うような気がします。新幹線の中で自分へのお土産として食べ、自宅用としても持ち帰ると喜ばれるので買って帰ります。ぜひ矢田さんも上京の際にはお試しくださいというふうにいただいております。試しますよそりゃ。でさ、崎陽軒のシューマイって市販のもので僕大きいような気がするんですけど、気のせいですか。
はい、大きさはどうなんでしょうね。
あのなんかすごく肉の旨味が
じゅわっ
と出てくるでしょ、うん、一度ね僕東京ドームであの試合があって、でそれ国際大会 でお弁当が昼晩と出る時あったんですけど、その時のもうお弁当がいわゆるこういうようなあの新幹線の中で食べるようなお弁当のラインナップが全部そうだったんですよ。その中に崎陽軒あって、うまいいいと思いながら食べましたけどね。そしてもう一枚崎陽軒がありまして、グッバイメモリーさん、私が憧れているお土産は崎陽軒のシューマイと、これなんて言いましたっけ、蓬莱の豚まんです。崎陽軒のシューマイは過去に一度東京旅行でお弁当を食べて感激したのはいいけれど、お土産のシューマイを買わなかったことに後悔しています。蓬莱の豚まんは友人に送ってもらいましたが、あまりの美味しさに感激、その後の物産展を探して蓬莱の豚まんを買おうとしても結局売り切れで幻の味ですねと。この2つ疲れた時に必ず夢に見ますそろそろまた一人リフレッシュしなければと思う私でした、というふうにいただいております。
それだけこの2つに会いたいんですね、あて食べたいんですね
両方とも豚の味が旨味がぎゅっと詰まってるもんでしょ、
はい、
その肉汁に会いたいっていうことじゃないですかこれ。
そうですね。
へえ、なるほど。ちょっとからしかなんかつけて食べるのかなこれ。
わあ、美味しい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。続いて十勝の畑に酪農の酪と書いて働く農家さんからです。
はい。
矢田さん、油野さん、はじめまして。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。朝耳リサーチお土産万歳ですが、自分は服 T シャツです。
うん。
T シャツなら着ることもでき、悪くなることがないので長く持ち続けることができます。そしてインパクトのある言葉や地名があると、あ、これはあの時お土産でもらった T シャツだと思い出すことが可能だからってのもありますよねといただきました。
T シャツ僕強烈に覚えてるのが、
はい、
知り合いがもらった、知り合いがこれ知人からもらったんだよね、着てる T シャツに適当って感じで書いてあったんです。
適当、
そう、はい、しかもその適当の適も間違った字だったんですよ、
うん、
本当に適当 で形も適当っていう字を縦に並べるんじゃなくて横で縦に並べてたの、
はい、
だからどういう風に読んだら適当って読めるのかなというぐらい本当に適当な T シャツで、
全体 T シャツ全体で適当さを表してたんですね。
東南アジアから買ってきたんですって。いや、よく考えられた T シャツだなと思って
すごいですね。
でね、あの服関係で言うとこれも入るのかなと思うのが、靴下のメッセージが2代目 90.4 の女さん、大阪に行った時に一目惚れして自分に、買ったお土産、それは食い倒れ太郎の靴下です。
わー、あれ買いたくなりますよね。
食い倒れ太郎がデザインされてるってことなんですか。
よく並んでるじゃないですか。
ああ、そう、よく並んでる僕あんまり見たことないですけど、
大阪の道頓堀とかに行く
と、黄色地に食い倒れ太郎が両足に大きくドーンとついてる靴下、インパクトがあるので家用として履いていました。履くたびにニヤッとしていましたということでキャラものの確かにあの靴下っていうのは確かにありますよね、
はい、
僕の知り合いで愛媛だったかなのキャラクターでみきゃんちゃんっているんですよ。
愛媛ですね、おそらく
愛媛ね、
はい、
みきゃんちゃんの靴下履いてる人いました。可愛いんだわ、またそれみきゃんちゃんがね大きくプリントされてるので、まあ、そういうのがやっぱり靴下って靴で隠れるっていう、半分隠れる存在だから大胆なもの買えますよね。
いや、そうですね
でも怖がりかなんかに上がって食い倒れ太郎の靴下だったら、でも一斉に注目浴びそうですけれども面白いですね。ありがとうございます。そしてこんなのもありましたよ。ラジオでもおけいちゃんさん、北区の方です。 私はお土産で買うのもいただくのも大好きです。お土産で忘れられないことがあります。もう20年くらい前に金沢に旅行したんですが、朝早く輪島の朝市に行ってブラブラ歩いていたら、一人のおばちゃんが可愛くて小さな手作りのわらじを売っていて、
はい、
10個買うと民謡を歌ってくれるというので、私は友人知人のお土産にその小さなわらじを20個買いました。そのおばあちゃん80歳と言っていたけれど、綺麗な声で1曲歌ってくれたのがとても印象的で、20年経った今でも忘れられない思い出ですというふうにいただきました。
素敵ですね。
しかし20わらじ買うって相当ですけれども、でもわらじって履いたことないから逆に新鮮かもね。
ああそうですね、
夏なんかにわらじで外出たらこれ気持ちいいかもしれません、逆にね。
確かに
そういった意味ではこれひょっとしたら喜ばれてたのかもしれませんね。わらじって聞くとえっと思うけど、よく考えたら夏に使えますもんね、
はい、それにやっぱ歌歌ってもらえるっていうのもこう素敵な思い出のお土産になりますよね。
何民謡だったんでしょうか。でも輪島の古くから伝わる民謡、金沢の民謡だったのかな、ね、どんな民謡だったんでしょうか。いい思い出でしょうか。そのわらじを見るたびにおそらく、ね、思い出されるんじゃないでしょうかね。メッセージどうもありがとうございました。今週の朝耳リサーチはお土産万歳ということで、皆さんありがとうございました。来週です。来週は3月15日、朝耳リサーチは胸がドキドキです。3月17日金曜日はいよいよ公立高校入試の合格発表なんですね。これをきっかけに、いやあれはドキドキしたわというエピソードをお待ちしております。例えば合格発表、大会や発表会、スポーツ観戦、旅行の前の日、告白の前の日、郵便ポストの上にカバン忘れたことに気づいて戻ったら無事やった山手線で忘れたものが一周して帰ってくるっていうエピソードとかもありそうですけれども
ありそうです、ね、
さあ、あなたはどんなドキドキエピソードありますでしょうか。こちらでお待ちしています。
メールアドレスはあさみみアットマーク stv.jp、 ファックスの方は札幌011-202-7290番、おはがきでご応募の方は郵便番号 060-8705、STV ラジオ朝耳リサーチ係までお寄せください。
朝耳リサーチでした。